使徒行伝の福音第2回約束の聖霊という主題で使徒行伝の1章3節から5節です。先週の教会学校はこの教会の始まりという絵本を読みましたね。ちょうど私たちが学び始めた使徒行伝の1章2章のところと重なり合うのでこの話をしたわけですけども、2人の弟子がエマオ途上でその朝に復活したイエス様と出会うという出来事が書かれていましたよね。でこのエマオという名前が暖かい井戸を意味する名前なんだそうです。暖かい井戸といったらこれは温泉でしょうということでですね、しかもルカ伝の方を見ますとエマオはエルサレムから7マイルというふうにあるんですよ。7マイルと言いますとね、大体10キロ前後なんですね。で10キロというと仙台の場合は秋保温泉なんですね。これが作波になるとどのくらいかご存知ですか？作波温泉は25キロですので、エマオではなくなってしまうというようなねことで、まあ、その秋保温泉に行く途中でイエス様が後ろから寄ってきたという話なんですね。それでその晩イエス様と一緒に秋保温泉で食事をしようとした時、そのパンの裂き方で弟子たちはあ、イエス様だと分かったと、それまで気づかなかったというお話なんですけども、そこから教会がやがて始まっていく様をこの絵本は描いてきました。二人の弟子たちはすぐにエルサレムに取って返したようです。10キロと言いますから、2時間半もあれば歩ける距離なんですね。おそらく急いで帰っていったので2時間ぐらいでエルサレムに着いたのではないかと思うんですが、そのエルサレムでエマオで会ったことをですね、弟子たちに報告するということがルカ伝の最終章に書かれています。それと今日のところが重なり合うんですよ。で皆さんにはですね、使徒行伝の1章の3節から5節を目で追っていただきたいんです。黙読していただきたいんです。で私はルカ伝の箇所を読みますので、それを重ね合わせてください。だいたいね、同じようなことが書かれているなということがわかるのと、それからいくつかのことが気づきが与えられると思うんですね。それでは使徒行伝1章3節から5節を黙読ください。35節からお読みいたしますね。そこで二人の者は途中であったことやパンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話した。こう話しているとイエスが彼らの中にお立ちになった。そして安かれと言われた。彼らは恐れ驚いて霊を見ているのだと思った。そこでイエスが言われた。なぜおじまどっているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私なのだ。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り私にはあるのだ。こう言って手と足とをお見せになった。彼らは喜びのあまりまだ信じられないで不思議に思っていると、イエスがここに何か食物があるかと言われた。彼らが焼いた魚の一切れを差し上げると、イエスはそれを取ってみんなの前で食べられた。これを重ね合わせるとです。まず分かるのは、使徒行伝の冒頭というのはルカ伝のこの最後のところを圧縮要約したものだなということが分かりますね。それからルカ伝の方はイエス様が弟子たちと会ってすぐにその晩のうちにオリーブ山に行って昇天したように描かれるんです。でも使徒行伝の冒頭を見ますと、その間には40日があったということが分かりますね。そしてその10日後に五旬節ペンテコステの祭りがあるわけです。それが使徒行伝の2章に記されているわけなんですね。さて今日の聖書箇所、使徒行伝の1章の3節から5節までのところを重ね合わせて読んでですね、その時の雰囲気というのはどういうもんだったと皆さん思いますか？二人の弟子たちが報告しているとイエス様が立つわけですから、まあ驚きということはありますよね。でその後で一緒に食事をしたりなんかしているわけですから、なんかこう和やかなね感じを、あるいは思うかもしれません。 でも弟子たちの最初の反応はどうだったでしょうか。復活のイエス様に会った反応、驚き恐れたとあります。復活を信じられなかったということがわかるわけなんですよ。そうするとイエス様は一生懸命ですね、私は生きているということを証明しようとしていろんなことをしていますね。手と足を見せて、ほらほら私の手に触ってみなさいとか、それでもわからないとですね、今度なんか食べ物あるかと言って食べてみせたり、まあここはね、何かルカのユーモアを持って書かれていると思うんですよ。私たちはこう聖書を読むとね、非常にしゃっちょこばってみんなこう真面目に読みがちですけども、ここは弟子たちが驚いたりですね、恐怖になって、だって幽霊かと思ったわけですから、死んだ人が蘇っているというようなことでですね、ホラー映画のユーモアが感じられるとこ、またイエス様も一生懸命だって自分が生きていることを証明しようとするということでですね、これは聖書のユーモアだと見ることができる箇所なんですね。ここでイエス様は3つのことを語っていると思います。第一はですね、3節のところでイエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られたということです。第一に神の国のことについて語られた。そして2つ目にはですね、こう言ってます。4節、そして食事を共にしているとき彼らにお命じになった、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい、エルサレムから離れるなと言っています。これが2番目のことです。そして3つ目はですね、あなた方に間もなく与えられる父の約束である聖霊によるバプテスマを待ちなさいというふうに言っています。ですから3つのこと、神の国のこと、エルサレムから離れるなということ、それから父の約束である聖霊によるバプテスマを待ちなさいと、この3つのことを弟子たちに言っています。それでまず最初に神の国ということなんですけれども、神の国という表現は聖書の中にたくさん出てきます。特に新約聖書で印象的なのは、イエス様が伝道を始めた時の開口一番は何だったでしょうか。福音書記者が伝えるところによると、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、この言葉だったと言っていますね。そうなんです。この神の国というのはイエス様の宣教活動の主題だったわけです。今まさに現在ですよ、神の国が近づいた言っているわけですね。そしてここでも復活した主も神の国のことを語っているということなんです。それからこの神の国という言葉はもう一つの使い方がですね、天国、天の国という意味で使われていますね。ですからこれは将来、未来のこと、将来私たちが行く神の国、天国というふうな意味で使われているというのが分かりますけれども、大切なのはですね、神の国と訳されている言葉は本来は神の支配、ご支配という言葉なんです。天国って天のどこにあるんだろうとかですね、どのぐらい広いのかなとかって思ったりしますか。でもね、ここで言われているのは神のご支配であって、場所とか高さ広さなどは問題ではないんです。神がご支配する領域ということで使われている言葉であるわけなんですね。ある宇宙飛行士は宇宙に行ったが神はいなかったなんていうふうに言いましたけども、そういう場所とかですね、広さの問題ではないんです。神のご支配を表すということが言えるわけですね。ですから現在、将来、また本質的に神のご支配だというふうな意味で使われている言葉なわけです。イエス様はですからこの40日にわたって弟子たちにですね、いや私は天国に行ってこんな様子だったよって話したのではないということがわかりますね。そういう第一のことが神の国であるということなんですね。それから二つ目に、エルサレムから離れないようにというふうに言っています。エルサレム、この町の名前は本来どういう意味でしょうか。エルシャロームです。エルは神様を表します。ですから神のシャローム、平安を表す言葉なんですね。この神の平安の中にとどまりなさい、 場所とか町としてのエルサレムという意味もありますけれども、神の平安の中にとどまりなさいとイエス様はここでおっしゃっているということがわかります。しかも離れるなというふうに言ってますけれども、これはですね、根っこを引き抜くという言葉なんです。しかも自分で根っこを引き抜かないようにということです。根なし草になるなと。神の平安を離れたらあなたは根なし草になる。そういう意味でもエルサレムから離れるなとイエス様はおっしゃっているわけなんです。あなた自身がもし神様は私の願いを聞いてくださらない、もう私は神様を信じないったら、あなた自身が根なし草になるよということですね。自分で根を引き抜くなということをイエス様おっしゃっていることになりますね。そして実はですね、これはイザヤ書の予言の言葉の中にもあるんです。律法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るという言葉がイザヤ書の2章3節の中にあります。このシオンというのはエルサレムにあるシオンの丘、神殿の丘のことを指します。ですからこのエルサレムから主の言葉が出る、そこにとどまれというふうにイエス様おっしゃっているというわけですね。このエルサレムというのはイエス様を拒絶した場所です。人間がイエス様を拒絶した場所が実は神の証言の始まる場所となる。そこにとどまれと。間もなく与えられるというふうに5節で訳されているんですけれども、この間もなくというのはですね、日を経ずしてという言葉です。これ文語訳は日ならずしてというふうに訳していますけれども、数日以内にということです。そうなんです。あと10日後にペンテコステが起きるんです。だからそこから離れるなということをなんですね。でペンテコステの様子は2章で詳しく書かれていますけれども、確かにその時に世界中からユダヤ人たちが集まっているところで聖霊が注いでですね、ペテロたちは習ったこともない異国の言葉で語り始めたんです。イエス様の十字架と復活のことを証しし始めたんです。だから世界中から来ている人々はそのことを聞きました。その日にはなんと3000人もの回収者が与えられたといいます。その人たちは自分たちの言葉で聞いて、やがて自分たちの国に帰っていったわけです。聖霊の御業として世界宣教が始まるわけですね。エルサレムから離れるな、この言葉はそういう意味を持っていたということがわかります。そして3つ目ですけれども、父の約束を待ちなさいと言っています。この待つというのはですね、面白い言葉なんです。周りをぐるぐる回ってとどまっていなさい。だからエルサレムから離れるなということをですね言っています。そしてこの父の約束を待て、その時に聖霊が注がれるというのはヨエル書の中にすでに予言されていることなんです。それが10日後に実現するわけですけれども、このようにあります。その後私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その日私はまた我が霊をしもべはしために注ぐ。ヨエル書の2章28節29節の御言葉です。その日が来る。これが父の約束です。その日には素晴らしいですね、息子娘が神様の言葉を予言し、あなたたち老人、私たちに言われてますね、これね、あなた方老人たちは夢を見る、幻を見るという、そういう予言が成就するわけなんですね。この父の約束というのは何かというと、イエス様はっきり言ってますけれども、聖霊のバプテスマだと言っています。皆さんどう思いますか。聖霊のバプテスマ、なんだろう、それは私は受けていないというふうに思うでしょうか。そうですね、クリスチャンたちは信仰を持ってですね、水のバプテスマを受けます。でもここで聖霊のバプテスマと言われているものがやがて注がれるというわけなんですよ。まず聖霊ということなんですけれども、聖霊についてイエス様は最後の晩餐の席で詳しく何度も語っています。そして聖霊は助け主なんだということを言っておられますね。こんなふうにイエス様はおっしゃってます。ヨハネ伝の14章なんですけれども、これらのことはあなた方と一緒にいたときすでに語ったことである。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことを ことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。ヨハネによる福音書の14章25節から27節のイエス様の言葉です。最後の晩餐の席で、その聖霊はあなた方を助ける霊だ言っています。だからイエス様が去っても大丈夫、助け主なる聖霊があなた方を守り導くのだというふうに言っておられるわけなんですね。私は信仰を持った時に、これは聖霊様の働きとしか言えないなと今改めて思うんです。というのは、教会に通っていてですね、何度も説教でイエス様の十字架と復活のことを聞くことがありました。でもその度に、十字架と復活、それは2000年前のパレスチナの出来事でしょう、今の自分と関係ない、理解できない、そんなものを本当にクリスチャンは信じているのかという思いでですね、何度も聞いてました。でも30歳の時に40区に陥った時に、まず最初にですね、会社のシャッターを持ち上げ続けた結果、ヘルニアになって腰痛になってですね、歩けなくなったわけですよ。それに風邪をひいてこじらせて、働けない、動けないから金銭的に困るわけですね。そして毎月の支払いは確実に来るわけですよね。本当に気持ちがですね、鬱になりました。この4つの苦しい中で、神様助けてください、あれ、そういえばイエス様の何によって祈ればよかったんだなと思ってですね、付け足しのようにイエス様のお名前によってお祈りしますとかっていうような、そういう本当にまあ粗末なお祈りを私はしたんですけども、でもアメンというふうに結んだらですね、ドカーンと平安が与えられたんです。イエス様、このところで私は平安をあなた方に残していく。本当に平安が与えられたんですよ。しかしその平安によって腰痛は治りません、風邪も治りません、借金も解決しません。でも平安が与えられたんです。その不思議な平安だなと思う中で、今度は30年間の私の罪がぐるぐるぐるぐると頭の中に巡ってですね、もう本当に、あ、これは絶対自分では償えないと思った時に、イエス様の言葉が思い出されたんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。その言葉が思い出された。そして十字架は本当に、このイエス様が私の身代わりになってくださった、そのことによってしか私のあのぐるぐる回るたくさんの罪は解決されないなと分かった時に、この方がしかも言葉通り3日目に復活した、これは愛なる神様が御子を通して行った愛の御業だということが分かった時にですね、十字架と復活、神様の愛、本物だということが、自分のためだということが分かりました。そして自分のためだけじゃなくて、罪に苦しむ全ての人のための十字架と復活だということが分かったんです。その時までは本当に暗闇の世界だと思っていました。自分の力で切り開かなければならない暗闇の世界、でもそうじゃなくて神様の愛の世界なんだというふうに思いました。それ以来世界は神様の愛に満ちているというふうに世界観が変わってですね、神観も変わり人間観も変わったということがあったんですけども、本当にイエス様がここで、私の名によって使わされる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせる、そして平安を残していく、本当だな、何度も説教で聞いたことは無駄じゃなかったんですね。説教によって私は変えられたわけじゃないですけども、聖霊様がその意味を解き明かしてくださった。私は今でもだからイエス様の十字架と復活の福音を語り続けます。説教によって悔い改めが起きるんじゃなくて、聖霊様の力によって私たちにその聖霊の御業が行われるんだということを信じています。これが聖霊のバプテスマだと私は思うんですね。イエス様のことをそのように十字架と復活が分かったということを牧師に言ったらですね、千田さん、あなたはバプテスマを受けませんかって、水のバプテスマを勧められました。その意味が分かんなかったですけども、 でも進めるままにバプテスマを受けてですね、今思います、水のバプテスマというのは古い罪の自分に死んで新しい命に生きるという父御子御霊の御業なんだということを思います。もちろん私にバプテスマを授けてくださったのは牧師です。でも牧師が私を救ったんじゃないんです。牧師が立ち会っただけなんです。私を本当の命に導くのは父御子御霊の御業なんだということを表しているわけですよね。そういう記念すべき時がこの水のバプテスマなんですね。バプテスマという言葉は浸すという言葉から来ています。何に浸されるんでしょうか。それは私たちが聖霊によって満たされるということなんです。満たされるとどうなるか、ガラテヤ書の中にありますね。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はないと、ガラテヤ書の5章の22節にあります。これらのものは人間が努力して獲得できるものではないんですよ。御霊様によって私たちに満たされるものなんですね。愛、喜び、平和、寛容、どんなに努力しても私たち人間にはこれを自分の力で獲得することができません。ただ御霊の御業として、また御霊の実として私たちに与えられる。だからパウロは第一コリント書の6章19節で、私たちはそういう聖霊の宮なのだということで言っています。パウロはこのように言っています。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは神様によって聖霊に満たされた、聖霊が私たちを生かしているんだということですね。これらの聖書の言葉は表しています。皆さん、私たちは聖霊によって満たされているんです。だから大丈夫でしょうか。私は聖霊を取り去られるという体験をしたことがあります。それは仙台に来て4年後、街道もちょうどいっぱいになってですね、それで新しい街道が欲しいと祈ってた時に、正月の元旦に私のために幕屋を建てなさいという御言葉が与えられて、本当にその年のクリスマスに契約がなされて黒松の方に移りました。本当に正月に街道が与えられた、ハレルヤーという思いで黒松の方に引っ越したわけなんですけれども、ある日教会に一人の方が来られました。そして見渡してですね、隠れキリシタンの家のようですねっていうふうに言われたんですね。それはまあね、旧街道をご存知の方は分かるでしょうけども、確かにね、黒々としてるんですよね。中古住宅ですから。それで私はね、よーし見ていろと思ってですね、会計さんに電気のこぎりとそれから化粧板を買ってもらって、で1ヶ月ぐらいかけてトンテンカンって内装をきれいにしたんですよ。それで内装をし終わった時に、やったーと思いました。そしたらそれからものすごい鬱に陥ってしまったんですよ。私の部屋は2階にありましたけども、1階に行くのが夜怖くなるぐらいですね、なんか知らない、そうものすごい恐怖感に襲われたんです。で家内に助けを求めようとしたらですね、なんかささやく声がするんですよ。それは幸とは関係がない、今幸は寝ているんだから巻き込んではいけないといけないと言って、私はもう一人でガタガタガタガタ震えていたんですね。そんなことが数日続いて、もうこれでは自分は発狂してしまうんじゃないかと思いました。でもある晩祈っていたら、こんな思いがしたんです。あなたを守る者はまどろむことがない、そういう御言葉が思い出されたんです。あなたを守る者はまどろむことがない、そして私を守ってくださるというんですね。その御言葉が思い出された時に、初めてその晩よく眠ることができました。翌朝4時に目が覚めました。あの言葉はどこだったんだろうと思って見たらですね、見つけました。詩編の121編、私は山に向かって目を上げる、 我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。次の言葉です。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。これだと思いました。でこの御言葉が与えられた時に私は夕べ寝ることができたわけなんですけれども、一つ思い出したことがありました。内装を終えた時に私はやったと叫んだんです。俺がやったと叫んだんです。違うんです。黒松街道を与えてくださったのは神様の御業なんです。それを俺がやったと叫んでしまったんですね。傲慢です。こういう傲慢の中に御霊様は住むことができないということを、私はもう本当にその体験を通して知りました。私自身が御霊様を追い出してしまったんだということを知ったわけなんですね。御霊様は私たちを愛と喜びと感謝で満たし、誠の命に生かす方です。でもそれを私が自分の力でやったというならば、御霊様は離れざるを得ないんです。聖霊を侮ってはいけないということを心底学んだ思いがしました。人を本当の命に生かす神の力、それは聖霊なんです。そして私たちはバプテスマの時に豊かに注がれ始めるんです。この聖霊様によって清められた私たちを大切にしましょう。そしていつも感謝と賛美の礼拝を捧げて、聖霊様によって生かされていることを喜びと感謝を持って歩むものでありたいと思います。私たち人間は父なる神様が約束してお与えになった聖霊によって生きているんです。生かされているんです。この方は私たちへの導き手なる助け主であって、人を本当の命に生かす神の力なんです。私たちは聖霊の宮なのですから、父なる神様の御心に聞き従って誠の命を生き歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを生かすのはあなたから賜る御霊様の力です。初代教会のクリスチャンたちは御霊の注ぎによって御業に生かされ、御子イエスがキリストであることを力強く証しし、その福音を述べ伝えました。どんなにか生き生きとした人生を生きたことでしょうか。私たちも御霊様の力によって誠の命を生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。